101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。2月も半ばになりました。冬の間はどうしてもね、歴史の散歩やと言いながら外をうらうらするということはあんまりできなくて、今日も、先週に続いて郷土資料館にやってまいりました。というのは学芸員さんで椿原さん、皆さん、覚えてらっしゃると思いますけども、若い女性の学芸員さんですけれど、椿原さんが面白いことを企画してくださいました。西宮の建造物で非常に大事なものがいっぱいあるんで、そういうものをまとめて皆さんにご紹介したいというふうなことをおっしゃってたんで、一体どんなことをされるんか具体的に聞きに行きたいなと思っています。椿原さん、こんにちは。
こんにちは。
今日やってきたのは、この前椿原さんがちょっと言ってらした、はい、西宮にはいい建物がいっぱいあるんですっていう、はい、そのお話を、ぜひ聞きたいなと思ってやってまいりました。
はい、
ご説明をお願いします。
よろしくお願いいたします。
それを展覧会のような形でパネルでやられるというふうに聞いたんですが、はい、そのタイトルを何と言うんですか。
はい、今回はですね、はい、西宮の北口図書館ですね、はい、の方で行われる、
ここで郷土資料館で展示ではなくて、
はい、
図書館で、はい、北口の図書館で、はい、展示されるんです、はい、あそこそういう場所があるんですね。
はい、西側の方にですね、うん、パネルを展示する台が置かれてまして、
なるほどなるほど、
はい、そこに今回のパネルを展示させていただいてます。
何という展覧会ですか。
はい、タイトルがですね、はい、近代の建物と暮らし、西宮の登録文化財というタイトルになります。
登録文化財という言葉、指定文化財とは違うんですか。
はい、はい、ちょっと指定文化財とは違いまして、登録文化財のそもそも のできるきっかけというのが、やっぱり阪神・淡路大震災がありまして、その時にですね、多くの歴史的建造物群が失われたという経緯があります。
はい、
はい、指定文化財と異なる点なんですけれども、はい、維持管理に対して非常に緩やかという点があります。ですので、住んでいただきながら資料館になったりですとか、レストランとして活用したりとか、そういう観光面での活用も期待される文化財ですね。
建物そのものは触ったらあかんけど、
はい、
いろんな使い方をしてもいいよという。
そうですね、
建物としての値打ちは高いものということでしょ。
はい、そうですね、うん、はい、阪神淡路大震災の翌年以降になりますかね、1996年になります。
割と新しくできた制度ですね。
新しくできた文化財の制度になります。
そうですね、
はい、
じゃあ指定文化財というのは、このものは指定するから絶対に触ってはいけないとか、はい、あるいは形を変えてはいけないとか、
はい、
大事に保存しなさいとか、いろんな規定があって、はい、それこそちょっと修理をするだけでも文化庁に届けてというようなことになりますけれど、はい、もう少し緩やかな形で保存していこうという。活用してもいいわけですね。
そうですね、はい、
で西宮市内にそういうものっていくつぐらいあるんですか。
登録文化財が合計で17件
そんなある
なります。ただ1件ずつが分かれてまして、例えば松山大学音山記念館の分かれて主屋母屋ですね、母屋で1件、
はいはい、
研修所で1件、
あ、なるほど、
防空壕で1件というふうに、同じ建物の中でも分かれて数えられているということになります。
そういうことがあるんですか。
はい、
で、
はい、
全部で17個あると。
はい、
ああ、それで今回はそれを説明されるわけですな。
そうですね、今回はパネルが8枚ですね、うん、文化財に関するパネルを8枚用意しまして、説明させていただいてるんですけれども、
ああ、そういうパネル8枚を図書館の壁面で、はい、
そうですね、文化財に関する、
はい、まあ、どうぞ皆さんご自由に見てくださいというやり方でしょ。
そうですね、はい、
なるほどね、はい、大体どんな時代ですか、その建てられた建物のできた時代っていうのは。
主にですね、うん、昭和の初期以降、近代ですので今回、
はいはい
はい、取り上げているのが、
あ、近代にできたものということで。
はい、そうですね。
なるほど、だからまあ昭和の初期頃のものが多い。
そうですね、昭和初期とか昭和以降とか、
まあそのちょっと前のね、
はい、
明治大正から昭和にかけてみたいな、ちょっとした幅の時期で考えて、
はいはい、
西宮っていうのはどういう町だったんかとか、
はい、
なんかそういうのが分かります。
そうですね、あの西宮っていう地域はですね、うん、主にあの鉄道ですね、鉄道の、うん、まあ、開発によって、うん、その周りに郊外住宅としての住宅が建っていくっていうことで、やっぱりあの JR、
はい、
阪神、うん、阪急と、はいはい、それで、まあまあ、鉄道会社が郊外住宅を進めていく、はいはいはい、わけですね。
なるほどなるほど、
はい、例えば大阪市に、うん、大阪であのお勤めをして、うん、まあ、帰る家は西宮という、いうふうに郊外住宅ができていくという感じ、
ね、大阪が大都市になっていく過程でね、
はいはい、
もうとっでもまあ工業もやってたんで煙もすごかった、はい、
そうですね、
だから経済的には大いに発展してるけど住むためにはちょっとなというの で、
そうです、ね、
あの大阪には工場、
はい、
西宮からこう阪神間には住宅というふうなことがされたというのは聞いたことがあります。そういうことですよね、
はい、
そうですね、西宮っていうのはそういう大都市が発展していく中で、はい、それに付随する住宅都市としてまあ発展してきた、
はい、
それを進めたのが鉄道やったと、
はい、そうですね、
いうそういう時代なわけですね、
はい、
ずいぶん文化的な進歩といいますか、
はい、
発展もたくさんあったようですね。
そうですね、まあ、あの日本の、まあ、伝統的な和風建築、
うん、
とはまたあの違った流れが出てきまして、
ああ、そうかそうか、
近代になりまして西洋の文化が入ってきます。
はいはいはい、
なのであの和洋折衷様式の建物が現れてくるのがこの近代という時代になります。
は
い、
まあ、ちょっと裕福な人たちは
そうですね、
そういうものにこう憧れるというか、
そうですね、
もっと選手の気風があって、ね、
最先端のものを取り入れながら、和洋ですのでまあけど日本の伝統文化を大事にしながら、まあ、家の中には茶室を設けたりとか、うんうんうん、そういったこともしながら、
うんうんうん、
はい、近代の住宅っていうのが、
は
い、できてきました。
その頃でしょうや、の西宮に大きなホテルやら、
はい、
あるいは娯楽場なんかもできたっていうのは、例えば甲子園のあたりには野球場ができたり、
そうですね、
それから、はい、あの球技場ができたり、はい、大きな陸上競技場ができたりというような時代があったり、
はい、そうですね、
だから甲子園ホテルなんかもその頃ですよね。
はい、そうですね、今回あの取り上げている文化財の一つの中に甲子園
ホテル、そうです
か、現在 の、 あの甲子園会館ですね、
甲子園会館、ね、
向
川女子大の、
そうですね、はいはいはい、向川女子大学さんの教育施設として現在は使用されているんですけれども、うん、甲子園会館も、そういったあの娯楽の、うん、娯楽を楽しんだ後に、
はい、
まあ、泊まる施設、
泊まれる
ということで、はい、甲子園会館さんありますね。
西宮っていうのはやっぱりそういう、 こう大いに娯楽を楽しんでもらうような施設も作り、
はい、
でその他にそうついでにも泊まっていってくださいというふうなこともできる、
そうですね、
そういうふうな街で発達してきたわけですね。
そうですね、まあ、甲子園会館さんは、まあ、ホテルとしてもですし、あの迎賓館としての側面もありましたので、
あ、そうか、
うん、そうですね、
ならもう各財界やら政治家やら、もういろんな各界の、はい、偉い人たちがいっぱいここにこう集まってきてたというふうなとこでもあったわけですね。
そうですね、はい、
なるほどね、まあ、そういうもので、まあ、登録文化財という制度ができて、
はいはい、
西宮でもそういう制度にのっとって、
はい、
これは大事にせないかんという建造物をみんなで守っていこうということになってきたわけですね。
はい、
まあ、実際に展示されているパネル、 これ写真もついてるし解説もできてるわけですけど、
はいはい、
まあ、そういうものについてどんなものが皆さん見ていただけるのかちょっと紹介していただけますか。
はい、わかりました。まず1軒目ですね、
はい、
1軒目が松山大学御山記念会館というところになります。
ちょっと待ってください、はい、松山大学って四国ですやんか、
はいはい、そうですね、
西宮に松山大学の何かがあるわけですな。
あ、はい、あ、そうですね、実はですね、松山大学 の、 創立者で実業家でもあった新田長次郎という方がいらっしゃったんですけれども、はい、その方 の、 ご自宅だったところになります。
お住まいだったところ、
はい、そうですね、
これ甲子園だとおっしゃっていました。
あ、
はい、どの辺ですか。
はい、JR 甲子園口駅の南東で、まあ、向こう側と、まあ、新堀川の間に立ってるんですけれども、はは、住所でいうと甲子園口に、
ね、甲子園口ね、静かな住宅街ような感じですね、
は
い、
そうですね、
はいはい、そこにあるわけですな。
はい、で建築年代は昭和3年になります、
はい、
設計者はこの、 新田長次郎の娘さんのお婿さんの木後七郎という方が設計を担当されています。
あ、そうですか、
はい、で現在は、松山大学に寄贈されていまして、松山大学のセミナーハウスとして使用されている施設になります。それで、はい、
あ、それで松山大学御山記念とこうなるわけですな、
はいはいはいはい、
そうですか。
そうですね、特徴としてはですね、和洋折衷になりますね。
あ、
は
い、ちょっと見たところ洋館のように見えるけれど、ガラス窓の格子やら見たら、はい、これは和風やなという
。そうですね、
まあ、中もそういうことになってるんでしょうな、
は
い、
そうですね、まあ、スパニッシュスタイルと呼ばれる建築様式になるんですけれども、うんうんうん、まあ、赤茶色の屋根に、まあ、クリーム色の壁というこの絵が特徴になりますね。
あ、そうですか、はい、相当大きな建物ですね。
はい、そうですね、敷地は1300坪を超えてます。
あ、
はい、
そうですか、
はい、
これが一つ目
になります、
はい、これは見たいなと思ったら見に行ったりできるんですか。
あ、実はですね、松山大学御山記念会館さん、現在コロナウイルス の、 感染の防止対策のために公開してないということで。
なるほど、ちょっと今、はい、ごめんねっていうわけで。
そうですね、またね、落ち着いたら見に行かれたらいいかなと思うんですけれども。
わ、
はい、
かりました。次は、は
い、次がですね、旧山本家住宅というところになります。
これも同じように和洋折衷のような感じの建物です、はい、
そうですね、おっしゃる通りなんですけれども、うん、こちらがですね、血前町になります。
はいはい、宿川と苦楽園の間で、
あ、そうですね、間ぐらいにある
宿川のちょっと東側というようなところですね、
はい、そうですね、はい、
縦石線が通ってますでしょ、通ってますでしょ、
はいはい、
浜から山の方までずっと縦一線長い道が通ってます、はいはい、あれの通りに際にこういうのがあったように思います、
ね、あ、そうですね、はい、道に面してありますね。
そうですね、道に面したところにある、
はい、
表に大きな看板が掲げてるからよう分かりますか。
はい、山本清志記念財団という看板がかかってるかと思いますので、
うん、そう、財団があるわけですな、
はい、
これはどんな方がどんな時に作られたんですか。
もともとはですね、実業家の近藤十一郎という鳥取県出身の方の邸宅として建てられるんですけれども、はい、その間に持ち主5人ぐらい変わるんです。で、最後の持ち主となったのがこの山本清志という方で、はい、この方も実業家の方で、まあ、第一飲料という会社を立ち上げた方になるんですけれども、うん、
はい、
その方のお家だったところになります。
あ、そうですか、
はい、
で、それが亡くなられたか何かで財団になって、
あ、財団になりまして、
はい
はい、現在はここは公開されておりますので。
公開されてるん
ですか。はい、皆さん事前に見学 の、 予約を取られると。
そうですか、
はい、見に行くことが可能です。はい、で、昭和13年に建てられた住宅になります。
そうですか、そうですか、
はい、
次はどんなんでしょうね。
はい、次がですね、うん、この山本家住宅の向かいにあります裏家住宅というところになります。
お向かいにあるんです
。はい、真向かいにあります。
ちょっとこれは変わった形の家ですね。
そうですね、
はい、
ここはまた和洋折衷とは全然違いまして、
はい、
実はちょっと設計者の方にちょっと特徴がありまして、近代化建築として有名なル・コルビジュエっていう人がいるんですけれども、はい、そのお弟子さん
は
が日本人にいまして、
はい、
吉坂隆正という方が設計されたお家なんですけれども、ほうほう、はい、実はこの持ち主であった浦さん、
はい、
と吉坂さんはフランスで出会うんですね。
へえ、はい、どっちも別々の用事でフランスで行ったあったんでしょ。
フランスで出会って、でそれで設計を浦さんが吉坂さんに頼んだ。
いやそうですか、
ということになります。
はい、面白い出会いがあったわけですか。
そうですね、はい、
その結果こういうものが出来上がった、
は
い、
で浦さんがその当時要望を出していまして、まずはコンクリート作りということ
は、はい、
で下にですね、これ2階建てなんですけども、下ちょっと空間があると思うんですね。
ガレージみたいに見えますけど、
なのでピロティですね。
あ、ピロティという、はい、なるほど、これも一つの部屋なんですね、はい、
で3つ目の要望としてが上履きと下足ですね、の区別のない部屋、
靴まま上がれる。
そうですね、はあはあ、まあ、海外での生活が気に入られてたということで、わざわざ下足と上履きの区別のない家を注文されたということですね。
その頃も日本では珍しいことですよね。
になります、
きっとね、
はい、そうですね、はい、
そうですか。それが今でもこう、何の変わりもなく、
そうですね、現在も残ってるんですけれども、こちらは個人宅になりますので非公開と。
お住まいになってる、
はい、
まあ、見せてください、はい、ということはできません。
そうですね、非公開となっておりますので、はい、ちょっと見ることはできないんです。
まあ、外から景色を眺める
ぐ
らい、
ね、
はい、分かりました。
はい、
その次はどんなんですか。
はい、次がですね、甲子園ホテルですね。旧甲子園ホテル
出ましたな。
向こう側女子大学甲子園会館ですね、はい、現在の名前は、はい、はい、で、これは、戸崎町の1の13ということで、はい、所在地がなります。建築年代が、はい、昭和5年
昭和5年ですか、
はい、はあはあ、で設計がですね、こちらが有名だと思うんですけれども、フランク・ロイド・ライトの弟子にあたる遠藤新という人がいまして。
そうですか、フランク・ロイド・ライドは、はい、みんな知ってますもんね。
そうですね、帝国ホテルの設計者の、
そうですね、
はい、方なんですけれども、そのお弟子さんにあたる遠藤新さんが設計を担当されました。でこのホテルの特徴としてはですね、ホテルっていう洋風のイメージがあるんですけれども、はい、ちょっと和の要素が、
あ、今度は逆に、
そうですね、洋風の中に和が入っているということになります。で、まあ、この、建物の特徴として、建物内にですね、打ち出の小槌をモチーフにした建築装飾が、
あ、装飾物
が、はい、が各所に見られます。
あ、なるほど、
はい、
あ、壁にはめてあったり柱に刻まれていたり、
そうですね、外壁とかも、
あ、打ち出の小槌が、
はい、
まあ、マークになってるわけですね。
そうですね、
あ、そうですか、
はい、
これは大きな建物ですね。
そうですね、大きい建物ですね、はい、地上4階建てで、地下1階の鉄筋コンクリート造りですね。
そうですか、では
い、中央に玄関とフロントとメインロビーを置いていて、
うん、
まあ、左右にですね、食堂ですね、
はい、
食堂と宴会場、まあ、結婚披露宴の会場としても用いられたそうなんですね。
ホテルですもんね、
はい、そういったものがあって、その上にですね、
はい、
客室がありました。
ほうほうほうほう、はい、なるほど、ね、
はい、洋室の他に和室のお部屋もあったそうです。
なるほど、いろんなパーティーが頻繁にされたんでしょうね。
はい、
ああ、そうですか。それといろんな各界の方々が集まって交流をされるような場所でもあったんかもしれませんね。
はい、迎賓館としての役目もあったかと思います。
ね、そうですね、はい、はい、これはまあ一つ有名な建物、
はい、そうですね、
はい、登録文化財ですね、はい、次はどんなんですか。はい、
次が関西学院大学の時計台。
これはみんな知ってるでしょうね、
はい、そうですね、もう関学のシンボルマークといっても過言ではないですね、ですね、はい、で関西学院大学の時計台なんですけれども、これは旧の図書館になります、うんうん、で建築 の、 設計者が、ウィリアム・メレル・ボーリズということで、こちらも有名な近代建築家です、ね、
神戸女学院も確かこの人がやる。
そうですね、同じ方の設計になります、ね、で、建築されたのが昭和4年になります。
あ、そうですか、昭和の初めやったんですね、
はい、外観の特徴としては、うん、スパニッシュミッションスタイルということで、
はい、
赤瓦にクリーム色の明るい外壁にアーチ窓、丸いこの窓があると思うんですけれども、それが特徴になります。
ねえ、はい、これはもう綺麗な建物ですもんね。
はい、はで昔はあの図書館として使用されていたんですけれども、大学のですね125周年を記念して、うん、関西学院大学博物館として、
博物館に、
はい、現在は開館している。
そうかそうか、それから割とみんな行けるわけですね。
はい、
はあ、そうですね、
はい、
その次が女学院ですか。
そうですね、その次が女学院になります。
はあ、
神戸女学院、
これは本当に美しいですね。
とても美しいですね。美しい建物が並んでるんですけれども、
本当にそうですね、
はい、こちらはですね、前はあの国登録有形文化財ということであの登録されてるんですけれども、はい、それより上のランクの、はい、あの国指定重要文化財に、ね、現在はね、
重要文化財に指定されたんです
な、はい、そうですね、指定文化財になります。
そうですね、
はい、で先ほども言った通りにあのウィリアム・メレル・ボーリズの設計になります。
本当にこの感覚と隣同士で、
そうですね、
あの2つ立派な綺麗な建物が、
そうですね、まあ、ちょっと感覚と神戸女学院とちょっと違うなっていうところは、まあ、あの神戸女学院はですね、総務館、講堂、チャペルと図書館、
うん、
で文学館、理学館っていうのが、まあ、向かい合って配置されてるんですけれども、この4棟の建物が渡り廊下でつながっていて、
はいはい、
あの庭を囲むように、
ちょうど真ん中に庭を囲んで挟んで、はいはい、建物群が並んでいるという感じですね、はい、
そうですね、それが特徴的ですね、
うんうん、そうですね、はい、それぞれの建物の中もこう天井が高いんで、ずいぶん広々した感じになる、
はい、そうですね、はい、ね、
周りの環境が静かな完成なもんですから、余計こう美しい景色というふうな感じになります。
はい、なので、設計者があの感覚の時計台と同じですので、うん、まあ、建築様式も同じようによ
う似てますもんね。
あの全くあのそうですね、
そうですね、
建築様式でいうとスパニッシュミッションスタイルという建築様式になります。
その次は何ですか。
はい、その次がちょっと建物は建物というか、
はい、
ちょっと違うんですけど、
おうおう、これは何でしょう。
はい、西宮神社の、
はい、
瑞鳳橋、
あ、本殿の、まあ、ね、真正面南側に、
はいはい、拝殿の正面にあるんですけれども、
うん、
こちらがですね、石像の太鼓橋になるんですけれども、うん、太鼓橋っていうのは中央部が高くなってて弓なりにこう曲がっている橋のことを指すんですけれども、はい、こちらが、登録文化財にしてまして、
そうですか、
はい、普段はですね、あの通行用の橋ではないんですね、こちら。
そうですよね、はい、閉めてありますね。
そうですね、祭礼用の橋となっていますので、うん、通常は人の通行ができないようになっています。
はい、
はい、で白鷹ですね、
はい、
この
辰馬さん、
そうですね、はい、建築年代が明治40年になるんですけれども、
これは古いですな、
はい、で白鷹を醸造する北辰馬家の初代当主の辰馬越相という
方、越相さんですね、
はい
はい、
越相さんが奉納されまして、でその孫の、三代目ですね、
うん、
の、辰馬越蔵さん、
はい、
が大正11年に改修を行っています。
あ、そうですか、
はい、
これはあの手すり欄干のところなんかが青銅で作られてて、
そうですね、
なかなか重厚な橋ですよね。
そうですね、
あ、そうですか、僕らはあの茶店のそばにある石の橋をよう楽しませていただきましたが、はい、あれもなんか大事なもんやと。
そうですね、あちらの橋は、嘉永橋という橋になりまして、
う
んうんうん、こちらもあの登録文化財に、
あ、そうですか、
はい、なっております。
なるほどな、
はい、
その次は何でしょうね。
はい、今度は、ですね、西宮市内で先ほど17件の登録文化財があると言ったんですけれども、
ええ、
唯一のですね、国登録有形民俗文化財になります。
有形民族文化財、どんなことでしょうね、は
い、
そら。
で、最後にご紹介させていただく資料がですね、
はい、
武庫川女子大学近代異生活資料という資料になります。
異生活っていうのは衣の生活と書いてありますが、
はいはい、
これはあの衣類のことですね、着るものということですね、
はいはいはい、で、こちらを所蔵されているのが武庫川女子大学附属総合ミュージアムさんになります。
ほうほうほう。
で、こちらの資料点数が9092点
いや
になります。
そんなにたくさんあるんです
か。はい、はい、
あの繊維関係のものが。
あ、そうですね、はい、主にあのその資料の9092点の内容になるんですけれども、はい、もちろん着物類、羽織とか、袴とか、帯とか、そういったものをはじめ、外出用の、まあ、服さですとか、うんうんうん、まあ、風呂敷といった小物、
はい、
で普段使います裁縫用具とか化粧道具、あとは女子専門学校で使っていたあの和裁とか手芸のため の, あの縫い見本とか。
いやそういったことも今ではあんまり使われてないでしょうか、はい、珍しいもんでしょうね。
そうですね、あの、うん、そういったことも分かるあの教育資料も含まれた資料になります。
あ、そうですか、
はい、
こういうのは普段あまりこう一般の人に公開されたりはしないんでしょう。
この間あの展示をされていたこともあるんですけれども、
たまにはそういうこともある、
はい、
あ、まあ、ね、だけどそれが大事なものとしてあの重要な文化財として登録されている、
はい、
でそれが向こう側女子大学にあると
あそうです、ね、
いうことはあのしっかり分かっている。
あ、はい、
だからまあ何かの時にはそういうものがまた展示されたり、
はい、
一般公開されたりするかもしれない。あ、
そうですね。でこちら の, あの資料の特徴としては、うん、あの外出着、おしゃれ着ですね、はいはい、女性用のおしゃれ着があの特に点数としては多いですね。でしかもあの伝統的なあのこの柄、日本の伝統的柄の中にですね、あの西洋の文化を取り入れた、うんうん、まあ、アールヌーボーと呼ばれる草花をモチーフにした曲線の柄ですとか、
はい、
例えばあの洋花ですね、バラとかチューリップといった今までにはなかったような図柄がもう近代になって、まあ、着物の伝統柄に加えられるということになります。まあ、当時の人々がまあ西洋にまあちょっと憧れを持っていたのかなという感じはします。
そういう資料を通してでもこの歴史というものが、はいはい、あの学ばれたり感じられたりするということですよね。
そうですね、はい、
でそういう資料が西宮にあるということもとってもありがたいことですね。
そうですね、とてもありがたいことですね。
あ、まあ、はい、あのそういう今までお話伺ったあの素晴らしい建物たち、それにしてもあの、まあ、自由に拝見できるところもあるけれどもそうでないところもある、はい、まあ、そういったものについて郷土資料館の方でいろいろ工夫をして皆さんに、はい、いろんな方法であの見てもらおう、知ってもらおうということがこれからもまあ続けられていくんだろうと思います。
はい、
まあ、とりあえず今回は西宮にこんだけ重要なものがあるよということをお知らせいただくと、
はい、あ、そうですね、
いうふうな展示になりますかね。
はい、そうです。
いつからいつまででした、これ図書館で展示は。
あ、はい、あの2月5日から2月28日までになります。
あ、そうですか、
はい、
ちょっと北口の方へ行くことがあったら、覗いてみられたらいいですね。
はい、ぜひあの北口図書館の方でやっていますの で,
です、ね、
はい、展示を通してあの西宮市内の登録文化財を知っていただく機会になればと思っています。
ですね、改めて、はい、登録文化財という言葉も今まであまり気にしなかったですが、それぞれの建物についても、何気なく見てたかもしれません。それらを一遍意識して、
はい、
これが登録文化財だということを意識して見ていただいたらいいかなと思います。
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いろいろお話をお伺いしました。郷土資料館の学芸員椿原さんにお話を聞きながら、資料の説明を受けました。皆さんもどうぞご覧になったらいかがでしょうか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。